ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。近所に銭湯があるんですけど、私はお風呂が苦手なので行ったことがありませんでした。夫も一回行ってみたいなーって言いながら機会を逃していました。先日、その前を通ると、なんと建物を壊している途中でした。廃業してしまったようです。空いている隙間から中を覗くと、浴室だったであろう壁の上部にタイルのモザイク画がありました。手前に湖、湖畔には洋風の建物が並んで、奥には山が連なっています。まるでヨーロッパのアルプス、サウンドオブミュージックの舞台のような風景です。銭湯の壁画には興味があったんですけど、こればっかりはお風呂に入らずに見学するだけっていうわけにはいかないので諦めていました。それを偶然にも見ることができました。でも、もう壊されてしまいます。昔ながらのものがどんどん消えていきます。なんだかちょっと寂しいなーって思いました。今回は前回からの続き、島根旅行の4回目、2025年12月19日金曜日の午後からのお話です。午前中は石見銀山を見学して、お昼ご飯を食べた後は、琴ヶ浜という海岸へ行きました。琴ヶ浜の琴は、日本の伝統楽器のお琴という字です。ここの砂は、泣き砂と呼ばれるもので、砂浜の上を歩いたり、手で擦ると、キュッキュッと音が鳴ります。音楽を奏でるように砂が鳴くので、琴ヶ浜と名前がついたんだと思うんですけど、名前の由来にはもう一つ、琴姫伝説というものがあります。壇ノ浦で行われた源平合戦で平家が滅亡した後、一隻の小舟がこの浜へ流れ着きました。そこには美しいお姫様が両腕にお琴を抱いて気を失って横たわっていました。平家のお姫様だったようです。村人たちの解放によってお姫様は元気になり、村人たちのために毎晩お琴を奏でました。しかし、お姫様は再び病に倒れて亡くなってしまいます。その翌朝、村人たちが漁に出ようと浜へ出ると、足元からお琴を奏でるような音色が鳴り響いてきました。お姫様のお琴の調べに違いないと、この浜を琴ヶ浜と呼ぶようになったそうです。砂浜の上を歩くと、キュッキュッと音がするんですけど、足を滑らせるように歩くと、さらに綺麗な音がします。実際にも聞こえるんですけど、聞くというより感じる音という感じがします。音が鳴るのは乾いた砂で、波打ち際の濡れている砂は鳴りません。ここの砂は石英が砂状になったもので構成されているので音が鳴るんだそうです。石英は水晶をはじめとして天然石の元となっている鉱石だそうです。粉状にしたケイ砂はガラスの原料にもなります。鳴き砂の音は砂状の石英が擦れ合う摩擦音だそうです。綺麗なガラスのコップを指でさすると音が出るのと同じと考えるといいそうです。 この浜は日本三大成り砂の一つと紹介されていました。他の二つは、宮城県気仙沼市の九九成り浜、18の成る浜と書きます。そしてもう一つは、京都府京丹後市の琴引浜。成り砂の浜のお名前には、琴の字がついたものが多いかもしれません。砂の上を滑るように歩いて、音を鳴らして遊んでたんですけど、足元を見ると貝殻がいっぱい落ちていました。いつの間にか貝拾いに夢中になってしまいました。巻貝やホタテみたいな形の貝殻、それに綺麗な模様のウニの殻もありました。でも、どこかしらが欠けているものが多くて、なかなか完璧なものがありません。こんなところで時間を取ってしまってはダメだと思いながらも、貝探しに夢中になってしまいました。夫はもう諦めて日向ぼっこをしています。そして、今回の一番の収穫は、浦島貝という巻貝の貝殻です。長さ5、6センチで、白地に茶色のストライプが入っています。ちょっと肉厚で、表面がツルツルしているので、握りごたえも抜群です。名前を調べようとして検索していたら、1個数百円で売っているお店がありました。もしこの海岸の近くに住んでたら、老後は毎朝ビーチコーミングをして貝殻を集めてお小遣い稼ぎができるのになーなんて思いました。その他に直径2、3センチほどの白くて平べったいものをたくさん拾いました。中心に5枚の花びらを持った花のような模様がついています。サザエのような貝の蓋なのかな?綺麗だなぁと思って持ち帰ってきました。家に持ち帰って写真を撮って調べてみると、タコの枕と出てきました。ウニの仲間だそうです。海底の砂の中に潜って生活していて、下側についた口で砂を取り入れて、その中に含まれる微生物やプランクトンの死骸、海藻などを食べているそうです。確かに私が拾ったものを見ると、裏を返すと真ん中に穴が開いてます。ああ、これが口なんだって思いました。YouTube も探してみたら、生きている映像も出てきました。生きている時は、表面に短いトゲと管束がびっしり生えています。まるでビロードに覆われているかのようです。この管束の先端は吸盤のようになっていて、物をくっつけることができます。砂に潜る様子が映されていたんですけど、管束とトゲをゆらゆらと動かして、砂を自分の上に乗せていきます。そして潜っていきます。こんな生物初めて見ました。そしてこのタコの枕は死んでしまうと管束やトゲが取れて白い骨格と花びらのような模様だけが残るそうです。貝拾いに満足した後は湯の津温泉に行きました。温泉と港を意味する津という字を書いて湯の津と読みます。名前の通り、この町には歴史ある温泉と、そしてかつては石見銀山で採れた銀を運び出していた港があります。お風呂が苦手な私は町を散策しました。夫はお風呂に入りに行きました。そしてお風呂から出てきた夫はなんだか得意げです。この温泉は3つの浴槽があるそうです。すごく熱いお湯、普通の熱さのお湯、ぬるめの湯が入っているそうです。いきなり熱い湯に入るのは危険なので、ぬるめから順に入っては出て休憩してを繰り返して、 体が慣れたところで熱い湯に入りなさいねと入るときに説明を受けたそうです。とはいえ、熱い湯は本当に超熱いので、体を慣らしたからといってなかなか入れるものではないそうです。でも夫は湯を決して入ったそうです。そしたらお風呂場の中で仲良くなった馴染み客のおじいさんに、おーすごいねって褒められたんだそうです。入っていられた時間はわずかだったみたいなんですけどね。その後はこの日の宿泊地、江津市に行きました。入江の江と津で江津と読むそうです。お昼ご飯を食べたお店で、今日はどこに泊まるのって聞かれて、えずって答えたら、ポカーンとされました。そして少し間を置いて、それ、ゴーツって読むんですよって教えてくれました。このあたりは、濁点がつく地名が多いそうです。ゴーツ市の東隣も、私は大田市だと思ってたんですけど、大田と田に点々がつくそうです。ホテルに荷物を置いて、江津の街をブラブラしました。昔ながらの本屋さんがあったので、本を一冊買いました。選んだ文庫本は、ビニールに包まれていました。ビニールに入った本というと、昔はエッチな本っていうイメージだったんですけど、今は人気のある本に被せられていることが多いですよね。カバーをかけてもらうようにお願いすると、いいですけど、ビニールを剥がしちゃってもいいんですか?と聞かれました。もちろん、と答えると、店主のおじさんは引き出しからカッターナイフを出して、本体に傷がつかないように慎重にビニールを剥がし始めました。しかし、なかなかうまくいきません。不器用なんでね、と恥ずかしそうにしていました。結局、奥にいる奥さんを呼んでやってもらうことになりました。奥さんは器用に難なくビニールを剥がしてカバーをかけてくれました。洋菓子と和菓子を並べて売っているお店に太郎もなかと看板が掲げられていたので買うことにしました。しかし、なぜ太郎もなかという名前なんだろう。もなか種には、このお店の名前から一文字が書かれているだけで、太郎とは全く結びつきません。すると、お店の人が説明してくれました。太郎というのは、近くを流れる郷の川を指すそうです。大きな川で、嵐のたびに、橋が流されるほどよく氾濫したんだそうです。昔はこのように暴れる川を太郎と呼んでいたので、この江の川は中国地方の暴れ川という意味で中国太郎と呼ばれていたそうです。そこからもなかの名前が付けられたということでした。そういえば、利根川のことを坂東太郎って言いますねって夫が言って、お店の人と夫でしばし川談義に花が咲いていました。お店には花ケーキというカステラみたいなようなものも売られていました。もなかと一緒に買おうかなと思ったら、これはほうじまんじゅうなんですよと言われました。さて、ほうじまんじゅうって何ですか?と聞くと、この地方で100年以上も続く文化で、法事の時に、ほうじまんじゅうという白いおまんじゅうにカラフルな色で絵を描いたものをお供えするんだそうです。このお店でも、そういうスタンダードなほうじまんじゅうも作ってるんですけど、中にはおまんじゅうが嫌いな人もいるので、洋風のほうじまんじゅうとして花ケーキを作っているんだそうです。美味しそうなので、 食べてみたいと思ったんですけど、話の雰囲気からおやつとして食べるものではないという感じだったのでやめました。代わりに普通のケーキを買ってきました。夕食を食べてからホテルの部屋に戻っていただきました。とっても美味しかったです。翌朝、朝食後、散歩に出かけました。この江津の町は、江戸時代、海の交易の要所として栄えていたそうです。古い町並みには、白壁のお屋敷や西洋風の家が立ち並んで、水路も流れていました。そして、その中に神社がありました。間口は狭いんですけど、奥に深くて、長い階段の上に本殿があります。階段手前で守っている狛犬は、2体とも前足をバレーボールほどの大きさの玉の上に乗せていて、顔はヨーダのような顔をしていました。そして入り口にある鳥居の前には、背筋を伸ばして座っている狛犬がいました。安政5年。1858年に作られた古いもので、その阿行の方の狛犬の股間を覗いてみると、なんと立派なおちんちんがついていました。ところで、先日、狛犬に関するメールを2通もいただきました。嬉しくてちょっと小躍りしてしまいました。おまけにどちらも写真付きです。紹介したいと思います。まずは、ふわゆさんからです。ぽちこさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。X でよくコメントさせていただいていますが、今回は狛犬の話題が興味深く、話が長くなりそうなのでメールにしました。調べていたら、狛犬ファンの方々のブログがたくさんあり、全国の面白い狛犬が紹介されていて、ぽちこさんが全国狛犬アンギャにそそられるのがよくわかります。出雲の構え型狛犬は、ほんとワンちゃんがテンション上がっている感じに見えますね。仙台の人面狛犬は妖怪みたいで怖い。佐渡の狛犬は顔が可愛い。香川、逆立ち狛犬巡りマップがありました。へえ、そうなんですね。知らなかったです。さて、家の近所、かっこ大阪市にも面白い狛犬さんがいたので写真を添付します。ずらり並んだ狛犬さんは、何でも7社の神社が合祀され、5、6対集まってきたのだそうです。大阪なので、ぽちこさんがおっしゃる通り、派手な感じではなく伝統的な形です。故に顔が似ている兄弟みたいと言われています。狛犬さん、まだまだ面白そうなので神社に参拝するときはじっくり見てみたいです。急に寒くなりました。風邪ひかないようにね、といただきました。ありがとうございました。写真もありがとうございます。ずらりと並んでこっちを向いている狛犬ゴレンジャーっていう感じです。そしてみんなお揃いの白い前掛けをつけてもらっています。あのお地蔵さんがつけてもらっているようなやつです。前掛けをつけた狛犬は初めて見ました。お稲荷さんの狐はよく赤い前掛けをつけてもらってるんですけど、こういうのは地域性なのかもしれないですね。5体の狛犬は確かに顔が似てるんですけど、でもみんな表情が違いますね。たとえ同じ人、同じ工房の人が作ったとしても、全く同じにはならないんだろうなって思います。手作りの良さですよね。話は違うんですけど、手作りの食器、陶器とかガラス製品を買うとき、在庫を全部出して選ばせてくれることがあります。基本全部同じなんですけど、 微妙に違うんですよね。手に持って眺めていくと、うん、これだってビビッとくるものが見つかります。なんででしょうね。自分との相性みたいなものがあるんですかね。我が家の近所にいる狛犬も伝統的なタイプがほとんどで、どれも似たり寄ったりなんですけど、でも、あそこの神社の狛犬がなんか気になる、好きだなーっていうのがあるんですよね。不思議です。それからもう一通、いちごさんからいただきました。ぽちこさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。何回か前の配信から、たびたび狛犬のおちんちんについてお話しされていて、それをきっかけに私も神社に行くと狛犬のお股を覗き見る、他から見たらおかしな人となっています。今日、栃木県鹿沼市にある古峰神社と読むのかな?に行きました。そこでも例のごとく狛犬のお股を覗き見ていました。古峰神社には鳥居が数箇所あり、それぞれの鳥居を守るように狛犬も数頭います。何頭かはツルツルのお股だったのですが、一頭だけ立派なおちんちんをつけた狛犬が存在しました。びっくりマークついてます。それはそれは立派なので、ついの運行はどうなっているのかと興味が湧いてきて、お股を覗き見たら、なんと立派な女性器がついていました。これに驚いた私は、急いでポチコさんに知らせなければと思いメールさせていただきました。ありがとうございます。ちなみに、添付したのはおちんちんの方です。かっこ笑い。運行の方は、写真を撮るのも失礼かと思ったので写真はありません。ぜひ機会がありましたら見に行ってほしいと思います。といただきました。ありがとうございました。立派なおちんちんついてますね。それと、とっても躍動感のある狛犬ですよね。いつも特有の構え方に似ている感じがします。この古峰神社、私の Google マップにちゃんと印をつけておいたので、いつか実物を見に行きたいと思います。ちなみに、写真を撮っていただいたこの狛犬は、尻尾の付け根のところに、お尻の穴も再現されている感じがします。私も何頭かお尻の穴がついている狛犬を見かけています。本物の犬をモデルにして作ったのかなっていう感じがします。で、ずっと私の住む名古屋近辺では、おちんちんのついた狛犬を見つけられていなかったんですけど、年明けにようやく一頭見つけました。愛知県ではあるんですけど、名古屋ではなくて、豊田市にある衣神社です。手を挙げる、挙手をするの挙に、お母さん、母という字を書いて、衣と読みます。もともと豊田市は衣市だったんですけど、トヨタ自動車のおかげで町が発展したからなのか、豊田市という名前に変わっています。ということで、この衣神社は豊田市の中心に昔からある神社です。ここには3対の狛犬がいました。1対は新しくて一般的な形。もう1対は目がまん丸で、ちょっとひょうきんな顔をしたものでした。そして、入り口の鳥居を守っている狛犬は、胸板が厚くて筋肉隆々で、背筋を伸ばして座っています。出雲型の座った姿勢のものに似ています。そして、その口を閉じた運行の方におちんちんがついていました。これまで、おちんちんがついているのは、ほとんど阿行だったんですけど、ここのは運行の方についていました。まだまだ狛犬情報お待ちしています。 ぜひ、おちんちんのついた狛犬、わー、かわいいっていう狛犬などを見かけましたら、ぜひ、メールや X で教えてください。また、番組を聞いていて、思ったこと、ツッコミを入れたくなったことなど、どんなことでもいいので、お気軽にお寄せください。メールアドレスは、高等ブーキー旅、@gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。